ミスリーディングチャット第124回、年の瀬に CS の論文を読むポッドキャストです。今日は向井さんのターンで、今年最後ですよね、多分ね。
そうですね、これが今年最後になるかなと思います。
はい、
というよろしくお願いします。はい、
お願いします。
今回はタイトルはガイア、A Benchmark for General AI Assistant っていう論文を紹介し、読んできました。これね、なんか日本語の紹介記事かなんかがあって、それをどっかで見つけて読んで、ふーんと思って、まあ論文を読んでみたっていう感じのものでして、これはアーカイブにアップロードされただけで、特にレビューとかされたわけではないと思うんですけれども、まあなんかそういう、論文です。タイトルの通り、まあ、ベンチマークを作ったよっていう、私 LLM 向けのベンチマークを作ったよっていう論文です。
最近の論文ですよね。
すごい最近ですね。11月末ぐらいかな。
に、あ、今年のね。
今年の。もう本当にすごい最近です。でね、著者が、メタと、ハギングフェイスと、あと、オート GPT っていうやつがあるらしいんですけど、これ発明だったんですけど、まあ、それの人が、著者に入っています。まあ、オート GPT っていうのは、なんか検索すると、なんか2個出てきて、僕の場合は2個目の方だったんですけど、agpt.co っていうウェブサイトのやつだと思います。まあ、これのがどういうことをするかっていうのは、この後のベンチマークの話にもちょっとかかってくるので、まあ、後で、軽く紹介するかなと思います。で、どういう話なのかっていうと、ですね。まあ、そもそもこう LLM 最近すごい急速に発達しているわけじゃないですか。で、LLM を評価する、まあ、ベンチマークみたいなやつっていうのは、あると思うんですけれども、なんか、大体なんか、もうほとんど解かれつつあって、評価値としてはもうさちってきてるんじゃないのみたいなことがあるらしい。まあそうかもしれない。まあそうかもしれないなっていう気がする。既存の、ベンチマークっていうのは、なんか、なんかクイズだったりするんですね。クイズを出して、4択の中から正解を選んでくださいみたいなやつとか、まあ、そういうやつが多いんですけど、なんかそういうのはなんかもう、もうなんか、辛いというか、もう そんな問題では評価するのは難しいんじゃないかということが問題としてあると。で、もう一方、その、こう、実際に文章、例えばなんか本とかを書いてもらって、本じゃなくてもいいのか、エッセイとかを書いてもらって、それを人間が定性的に評価するっていう方法もあるんだけど、まあ、評価軸がうまく設定できないし、まあ難しいというわけなので、もう一個の問題としては、人間にとって難しい問題が AI にとって難しいとも限らない。なんか AI にとって、ちゃんと、AI がちゃんと難しい問題っていうのを作ってあげて、それで評価してあげる方がいいんじゃないかということで、実用的な、なんか僕らが AI に解かせたいようなタスクとしてあり得るようなものを問題として集めてきて、それをベンチマークとして作ってみたよっていう論文です。で、そのベンチマークの名前がガイアですね。ジェネラル AI アシスタントか。ジェネラル AI アシスタントなんで、多分それの略でガイアなんですけど、というものですと。ということです。ちなみにこの著者にハギングフェイスが入っているというところから、想像がつくかもしれないですけど、ハギングフェイスにその問題がパブリッシュされていて、リーダーボードがもう公開されております。
問題、そっかそっか。
なんかね、ハギングフェイスってそういう機能もあるんですね。僕は知らなかったですけど、ハギングフェイスで、問題も公開されてるのかな？どうやって実施するのかちょっといまいちわかんないですけど、なんかリーダーボードももう表公開されていて、この論文の内容とはちょっと違うスコアにもうすでになっていて、ちょっと変わっています。まあでもそういう感じかなという感じです。
はい。
はい。はい。で、どういうコンセプトの問題かというと、リアルワールド&チャレンジング。現実世界に即したタスクをこなす必要があり、なんかそれにはですね、結構複雑じゃないな、なんて言うんだろう。LLM 単体では解けないようなことも含まれます。例えば、ウェブブラウジングをして、このウェブサイトがデータ持ってきてまとめてくださいとか、なんか画像を読むようなマルチモーダルとか、Excel ファイルを読んでくださいとか、そういうようなタスクがいっぱいあって、それをこなす必要があります。それからもう一つ、次の特徴は、Easy Interpretability through Conceptually Simple Tasks。なんて言うんだろうな。例えばその理系の問題とか、法律の、なんだ、司法試験の問題みたいな、専門知識が必要な問題ではないですね。
ああ、算数とかあんのかな？
算数とかはね、算数はないけど、論理パズルみたいなのあります。この後でちょっと紹介しますけれども、実際の問題、この論文に載ってるやつがあるので。算数はあるかわかんないけど、論理パズルみたいなのあります。で、だけど、なんかそういうすごい専門知識は必要ない。ただし、まあ単純作業なものであると。で、一個一個のそのタスクっていうのは、そのインタープリタビリティはそんなに複雑ではない。人間にとっては、まあなんかやるのはすげえかっこいいと思うんですけれども、やればできるような作業であるということですね。で、もう一個の特徴は、ノンゲーマビリティと言っていて、タスクはですね、何段階かの手順を順番に解決しないと正解に到達できないような問題になっています。
マルチステップなんだ。
マルチステップですね。そのブルートフォースで問題を探索したりとか、なんか4択の中で一番近いやつを選ぶとか、そういうようなことはできないようなものになっている。っていうのがやります。で、最後はですね、Simplicity of Use です。これはどういうことかというと、タスクには正解がはっきりあって、合ってるか間違ってるかははっきりと検証ができるようになってる。
うん、
そういう、まあそういうベンチマークとしてそういうふうな作りにしているということです。という特徴があります。具体的な問題の質問例を挙げまし、読み上げましょうかね。ちょっとね。これ、ちょっとあまりにも込み入ってるので、英語で読み上げると、ちょっとわからないと思うので、日本語に訳しますけれども、例えばこんな感じです。NIH っていうのは、なんだっけ。まあ、日本でいうとこの厚生労働省みたいな感じだと思いますけど、うん、NIH のウェブサイトに記載されている2018年1月から5月までの間で、アクネバルガリス。まあ、これはなんかニキビのことらしいですけど、ニキビの患者の間でピロリ菌検査を実施した回数は何回ですか？
ほう。はい。
ウェブサイトを検索して、多分そのテーブルがあったりするし、もしかしたら図があるかもしれないけれども、そういうのを見て、で、多分1月から5月なので、それを集計して、まあ、合計しないといけない。正解は90だそうです。とか、次にですね、次はですね、例えば食品パッケージの成分表示が写った写真が、添付されています。で、もしこの1パイント丸ごとのアイスクリームがあるとして、これはアメリカ連邦基準における乳脂肪量の、基準の何パーセント分ありますか？基準は2020年のウィキペディアで報告されている数値を使ってください。答えはプラスまたはマイナスに続いて小数点以下1桁四捨五入して数値で答えてください。とかですね。次の問題とかすごいややこしいです。例えば、2006年1月21日の NASA の天体写真に公開されている天体写真において2人の宇宙飛行士が写っています。このうち、一方の宇宙飛行士は一方の宇宙飛行士よりも小さく写っています。2023年8月時点でこの小さく写っている宇宙飛行士が所属している NASA の宇宙飛行士グループに所属している全ての宇宙飛行士の中で宇宙で過ごした時間が一番短いのは誰で、それは実際にどれぐらいの長さなのか、 分数を小数点以下を四捨五入して答えてください。ただし、宇宙に行ったことのない宇宙飛行士は除いてください。宇宙飛行士の名前のラストネームと、その分数を、セミコロンで区切って答えてください。これ、めちゃくちゃ難しいというか、まあ、めんどくさいですね。
ちょっと人間として不安を覚える感じだよね。ちゃんと読めてるかなみたいな。
ちゃんと読めば一個一個のステップはまあわかるし、当然その、知識を通ってるわけではない。ググったりとかしていいわけですね。検索して、情報を集めて、やる必要があるんだけど、まあ、とにかくめんどくさい。し、ステップ数が多いってことですね。とかですね。まあ、ちょっとこれ全部読み上げると時間かかりそうですけど、もう一個ぐらい、もう一個ぐらい最後にですね、出ている、これ外部情報を必要としない例なんですけれども、これは論理パズルです。が、これはむちゃくちゃ難しいです。人間にも解けるかわからない。ここに標準的なルービックキューブがあります。ルービックキューブは複数のキューブで構成されています。このキューブをバラバラにして一つ取り除きました。キューブは全部で1面しか色がついていない中心キューブが6個、2色あるキューブが、辺キューブが12個、3色あるコーナーキューブが8個あります。このうち青の色の面があるキューブは全部見つかりました。オレンジの中央キューブとそれに直接つながる上下左右のキューブは見つかりました。緑のコーナーキューブはすべて見つかりました。黄色に接している緑のキューブもすべて見つかりました。見つかったすべてのオレンジのキューブに対して対面にあるキューブも見つかりました。取り除かれたキューブは、2色の色がついています。その色は何ですか？コンマで区切り、アルファベット順で答えてください。
これできないよね。
こんなんできるわけないっていう感じなんですけど、人間でもできるかはわからないですね。これ前提としてそのルービックキューブって、色が決まっていて、色配置が決まっていて、この色とこの色は反対側で、この色はこの色接していてみたいな、配置が決まっています。それがスタンダードルービックキューブってことなんですけれども、つまりその色の配置、まあ、それは人間だったらググればいいと思うんですけれども、LLM は知ってるかもしれないですが、その上で、この立体構造を把握して、ここが見つかっていて、青のに接してるのはこれだから、これも実は見つかっていて、みたいのを全て調べて、答えないといけない。まあ、難しいですね。
はい、
これはこの外部リソースは必要とはしないですけど、難しい。その人間にも難しいし、LLM にも難しい。LLM だと本当にこういう論理ステップをきちんと解くのは多分すごい難しいと思うんですけども、これは難しいですね、ということですね。はい。っていうものなんですよ。
人間が問題考えてんだよね、頑張って。
あ、そうですね。この問題の作り方っていうのが、まあ、この問題の、この論文の一つのポイントなんですけれども、その前に何の話をしたいのかな。ガイアがどういうふうに構成されているかというと、全部で466問あるらしいです。大体何らかの外部ソースにアクセスするタスクが多いです。ウェブブラウジングがすごい多いですが、まあ、他のファイル、Excel ファイルや PDF を読むとか、画像を読むとか、そういうものがあります。で、作業のステップ数で分類が異常していて、ステップ数とかその外部のファイルの種類のとか数に応じて、レベル分けしていて、まあ、レベル1から3の3段階に分かれて分類されています。
ステップ数が多いものほど難しい。
難しいですね。そうです。
さっきのやつとか、ステップ数とかいう問題なのかね。まあいいか。
うん、ステップ数、あれはそうですね、ステップ数多いと思いますけど、まあ、例えばその NASA のやつとかがレベル3だそうです。あれはその写真を見て、それから人を、きちんと認識して、それから対象となる宇宙飛行士のリストを作って、全員の情報を調べてみたいな、ものすごいステップ数があるので、まあ、レベル3ですね。 で、最初の、最初にいた NIH のウェブサイトから情報を取ってきてみたいのがレベル1だそうです。
はい、あれでも1か。
はい。まあ、難しいですね。で、問題の作り方なんですけれども、まあ、完全に人間を使っています。機械学習は使わないという方針でやっています。で、ヒューマンアノテーターの人を、まあ、採用、雇って、問題を作ってもらいました。最初に論文の著者の人たちがサンプル問題を作って、こんな感じで問題作りまし、作ってくださいねって言って、作ります。だけど、まあ、それだけだと、そんな、いい問題にはならないというか、変な問題ができたりするので、まあ、バリデーションが必要ですよね。っていうわけなんで、問題を、作業者はですね、問題文を考えてもらって、それに加えて、想定するステップ、作業ステップすると、実際の想定回答というか、実際の回答内容を作ってもらいますと。ちなみにここでもちょっといろいろややこしい問題があって、情報とか過去の情報がなるべく、そのウェブサイトとかいきなり消えたりする可能性もあるので、なるべくその消えることがない、そして曖昧性が少ない情報、ウェブサイトを選んでもらったと言っています。例えばその、まあ、NIH のサイトみたいな、その、そういうサイトはいきなり消えることが、
ね、うん、
うん、GOV のサイトとかは消えにくい。Wikipedia とかね。ただ Wikipedia は当然更新されることがあるので、その何月何日の時点の記事で情報を取ってくださいみたいな風に日付を指定して、やる必要があると。まあ、ちょっとこれはそのベンチマークのであるがゆえに仕方がない問題ですね。
うん。
で、さらに、これ多分作業の途中で論文著者の人たちが気づいたんですけど、OpenAI のウェブブランディングの機能とか、最近のそういう API は、ロボットテキスト見てるらしいんですね。ロボットテキストで、スキャンできないようにしてるので、ちゃんとこうロボットテキストも見て、ロボットテキストで排除されてないウェブサイトとか確認してくださいね、みたいなことも、まあやってると言ってました。で、まあともかくそうやると、そうやって問題と、想定ステップと、想定回答を作ってもらうと。そしたら、さらに別なヒューマンアノテーターの人に解いてもらいます、実際に。人間2人、作成者じゃない人2人に解いてもらって、実際に回答に到達できるか、曖昧性がないか、みたいなのを確認します。で、その人間2人の答えが想定回答とちゃんと一致していて、問題に曖昧性がないっていうことが確認できたら、確認というか、まあ合意できたら、まあいいんじゃないかなっていうことで、問題リストに加えると。
その2人はこの4、500問を解いたわけか。
まあ、まあ、その全員がその全問解いたわけじゃないと思いますけどね、1人が、2人だけで、その問題ごとにいろいろアサインされて解いていくと思いますけれども。
ああ、1問あたり2人解くけど、1人というわけではないと。
全部で2人って、全部解くのが2人ってわけではないと思います。
あ、はいはいはい。
多分その、何百人とか雇って、そのうちのなんか2人、ランダムに2人がアサインされて、その2人が解いてみて、うん、まあ、いいんじゃないですかってなったら、まあ問題なしと。で、まあその、結構合意に至らないこととかあると思うんですけれども、なんか細かい改善で、調整できるような場合は修正して、まあそれでちょっと難しそうだなって思ったら、そのままそれは、問題をドロップするっていう感じにしたと言っています。うん、なんかだから、466問ってちょっと半端な数が多分そうやってドロップされたので、そうなってんだとは、じゃないかなと思いますね。
なるほどね。
っていう感じで、まあぶっちゃけて言うとめちゃくちゃ手作りで頑張って作ったっていう感じの、ベンチマークになっています。はい。これね、今回は早いかなと思ったけど結構早いですね。この後はね、評価を紹介しておしまいなんですけれども、まあリミテーションがあっておしまいなんですけど、評価は実際にLLM に溶かせて、パフォーマンスを検証しています。ターゲットは、SnowGPT-4。それから、プラグインをつけた GPT-4。それから、バックエンドとして GPT-4 を使った AutoGPT。 うん、それから、ベースラインとして人間の回答者っていうのをウェブ検索っていうのが入っています。ウェブ検索って何なのかっていうと、その、なんていうんだ、質問文をそのまま検索ボックスに入力して、検索結果を内容を人間が目でサーチして、そこから回答を作るというものです。
うん、
これはその、ものすごい単純な問題だったら解けるけど、そのマルチステップの問題はまあ多分解けないみたいな、そういうものですね。うん、人間の別、その別の、それと別に人間の回答者っていうのは普通に人間が頑張って解くっていうものです。で、ここで出てくるオード GPT っていうのが、その論文著者の人が入ってるやつなんですけど、これ何なのかっていうのは、あんまよくわかんないんですけど、そのウェブサイトとかを見て調べた感じだと、どうもこう、なんていうんですかね、LLM にどういう外部ツールが必要なのかとかを分析させて、問題解決ステップを、計算させて、で必要なら外部ツールを読んだりとかして、こ、まあ、コード、プログラムコードを実行したりとかして、その情報をもとにさらに次の論理ステップを実行してみたいなことをやってくれるっていうツールというかフレームワーク、
そうそう、ね、
まあ、ですけど、うん、そういうもんみたいですね。なんかだから例えば、理想的にはそのさっきの例えばウェブサイト NIH のサイトみたいな質問を投げると、まずステップ1、NIH のウェブサイトを検索しますみたいなことをやって、でウェブブラウザ立ち上げてバババッとコンテンツを取ってきて、でそれをまたクエそれをまた、なんていうんですか、プロンプトに入れ込んで次の、なんていうんだ、 LLM のタスクを実行させてみたいなことをどんどん繰り返していくっていうものみたいですね。うん、なので、まあこういう問題には比較的向いてそうな感じのものですね。
まあこういう問題をその LM を使って実現するためのフレームワークですよね。
そうですね。それから、GPT-4 のプラグインなんですけれども、これはちょっとですね、僕はあんまり詳しくなかったんですけど、まあ、そもそもなんか API 提供されてないらしいんですよね。なので、
うん、
手作業で頑張ってやったと言っています。なんかそのプラグインを選ぶのとかも、なんか人間がどのプラグインを選ぶのか使うのか選ばないといけなかったりするのかな。そうそうそう、なので問題に合わせて人間がこのプラグインを使いますみたいのを使うかもしれませんみたいなのを選んであげて、で実行する、でしかもそのウェブフロントエンドで手動で実行するみたいな、感じで頑張ったと言っています。で、最終結果の数値なんですけれども、この論文に出ている数値で言うと、っていうか、まあ全般的に基本的に LLM はまあ惨敗なんですよね。全然できない、全然できないっていう。
そういうラインを狙って作ってんだよね。
まあ、そういうものを狙ってるからっていうのは当然もちろんあるんですけれども、うん、まあ、基本的には全然できない、です。具体的に言うとですね、人間の正答率っていうのはね、9割ぐらいなんですよ、大体平均で。レベル1から3になってくとちょっとずつ下がるんだけど、うん、まあ、大体9割なんですね。
うん、
に対して、例えば一番出来が良かったのが、GPT-4 にプラグインをつけたものなんですけれども、うん、これは、レベル1の問題だと 30% ぐらい正解率。レベル2の問題は 10% ぐらい。で、レベル3の問題は1問も解けてません。
まあ、解けないよね。一限りでは。
解けようがないっていうか、むちゃくちゃ難しい。
NIH のやつとか、3問に1個ぐらい解けるのか。
そうね、当然これ、プロンプトもですね、ちゃんと注意していて、チェインオブソートで、ステップバイステップで考えて、それから最終結果をここに書いてくださいみたいなプロンプトにはもちろんしていますけれども、まあ、それでも、まあ、それぐらい。っていうか、むしろ3割解けるのはすごいなっていう感じなんですけど。
もうそう思いましたよ。
はい。もしかすると、例えば NIH とかだと、そのウェブサイトがもう、1個のウェブサイトにテーブルが全部あって、で、そのテーブルがうまく抽出できるんだとすると、 まあ、なんかそのテーブルをコピペしてスノー LLM に入力したら、まあ、多分答えられる内容なのかなっていう気がするので、
うん、
まあそういうふうに考えるとまあそんなもんなのかもしれないというぐらいですね。で、それから、なんだ。なんだろうな。それよりちょっと悪いのが GPT、違う、AutoGPT で、でも AutoGPT はですね、レベル1で 10%、15% ぐらい。レベル2がね、ほとんど解けてなくて、レベル3はもちろんゼロっていう感じですね。で、なんだっけな。スノー GPT-4 は、あ、GPT-4 と GPT-4 ターボで両方やってるのか。まあ、どっちもいいんですけど、スノー GPT-4 でも、レベル1は 10% ぐらい解けてますね。レベル2も 5%、5% ぐらい解けてる。これがどうしてなのかはちょっとわかんないですけど、
まあ、ウェブを見なくても、その、ロールしたときに入っていた知識で答えられたってことですかね。
かもしれないですね。コード実行とかってできるんでしたっけね。
なんかプラグインないと何も
できない。プラグインがないとできないような気がしますけど、なんかその、例えば Excel ファイルを読んでくださいとかは、なんか Python のコードを生成させて、それを実行して、それによって結果を獲得するみたいな感じにやらせたりとかできるみたいなので、
うん、
でもまあそれができないっていうか、まあそもそも Excel ファイルとかアップロードできないと思うので、まあちょっとどうなってるのかわかんないですけど、まあそれぐらい、ウェブブラウジング必要としない問題がそれぐらい入ってるっていうことなのかなという気がします。はい、ちなみに検索エンジンなんですけど、検索エンジンはレベル1の問題は、これどれぐらいだろう。8% ぐらい解けてます。
たまたまズバリの答えがどっかにあるってことだね。
たまたまズバリの答えが載ってるウェブサイトがある。まあその程度のワンステップぐらいの問題がそれぐらいあるっていうことですね。
うん。
っていうことを意味しています。っていうぐらいで。まあでもまあ、全問で平均すると 9% ぐらいだったかな。どんな良くても。なのでまあ、難しい。当然ですけど、めちゃめちゃ難しいですねっていうことを言っています。これちょっと考察はしてないんですけど、ちょっと面白いのは、AutoGPT は、レベル1の問題は結構いいのに、レベル2の問題で惨敗していて、それはなぜなのかなっていうのが、まあ、ちょっと不思議ですね。
裏は GPT-4 なのにね、どっちにしてもね。
余計な推論に、間違った推論ステップに突入していって、なんか無事死亡みたいなことなのかもしれないですね。これ、論文ではですね、さらに、回答が得られるまでの時間っていうのも評価しています。これは、当然ですけど、人間が解くとめちゃめちゃ時間かかります。すごい時間かかる。これログスケールで書いていて、ログスケールのグラフで、例えば GPT-4 プラグインとかは、半分ぐらいの長さしかバーがないっていうことは、
10分の1ってことか。
そうですね。めちゃくちゃに、早いですね。っていうかまあ、人間はすごい時間かかるけど、
人間が10分の1ぐらいってことね。
そうそうそう。で、解ける。
うん。
だからすごい早いですよね、LLM はね。まあ早いけど間違ってるんですけど、そういうことができると。ところが、AutoGPT はですね、めちゃくちゃ時間かかるんですね。人間と同じぐらい時間かかってます。ということは、何を意味するかというと、その、次これやってみたいなのを推論してもらっているので、まあそこで時間食ってるということだと思うんですけれども、まあそういう違いがありますと。いうことを言っています。
なんかその LLM と言ってるけれど、この GPT-4 とかってのはそのサービスなわけで、
はい、
モデルに対してなんかこう 何回も行ったり来たりするっていうのを、その GPT、チャット GPT のフロントエンドっていうか何かがやってくれてるわけですよね。
そうですね。
で、オート GPT もなんか理論上同じだけど、やっぱりそのファーストパーティーでちゃんと作る方がずっと早くなるんだね、何らかの理由によって。
うん、あ、でも、いや、これの場合は、多分その、なんだろうな、チャット GPT みたいに何回もインタラクションしてるわけではないですね、その GPT-4 とか。
そうなんだけど、GPT-4 ってその、ユーザーから見ると投げて、なんかして帰ってくるってなりますけど、
うんうんうん、
その、サーバー側では何回も何回も行ったりしたりしてるわけですよ。
まあ、それはそうでしょうね。うん、そうですね。
それがさ、なんか、
はい、
すごい、根本的な部分のアーキテクチャは変わんないのかと思うけど、この、そのオート GPT っていう、オープン API の、オープン AI の API を作ったオープンソースの実装によるエージェントと、
うん、
オープン AI の人がファーストパーティーでガッと入れて作った実装で、10倍も違うっていうのはなんか、あ、意外と違うもんだなっていう感じですね。
まあ API っていうのはね、そうですね。そうですね。まあ、あとそれから、まあ外部ツールを実行するのが遅いとかあるのかもしれないですけどね。
まあね。
その、なんか、オート GPT のデモビデオとか見たら、なんか実際にその、ウェブブラウジングするときは、なんか、こう、ブラウザーを起動したりしてるので、そのデバッグモードで。まあ、それはすごい時間かかりますね、うん、普通に。GPT の4の例えばプラグインだと、多分その Webhook とかで普通にフェッチしてコンテンツを取ってきてみたいなしてると思うんですけど、そういうものではないですね。AutoGPT はローカルで動かすものなので、
うん、
まあなんかそういうのも遅いかもしれないね。まあともかくそういう感じです。
はい。
ちなみにね、このハギングフェイスで、公開されているリーダーボード、今もう一回見直してみると、オート GPT のスコアが変わっていて、っていうのは多分、こう、著者の人なので、多分やる気があるから、何回も挑戦してるんだと思うんですけど、オート GPT-4 は、ついにレベル3の問題を解けるようになっています。正解率は 3.85% なんですけれども。これ
あるうちの1問とかそういう感じですかね。
これね、ちょっと手元で計算したら26分の1だったので、全26問中1問か、まあ52問中2問か、それぐらいかなっていう気がしますね。
はい。
はい。そういう感じです。まあなんですけど。
同じチャートを見てますけど、一方レベル2は相変わらず 0% だから。
はい、レベル2は 0%、そう。
何らかのまぐれなのではという感じ
です。そうね。その可能性が高いですね。レベル2が0のままだからね。難しいですね。
これなんか今そのチャートを見ると GPT-4 の皆さんと GPT-3.5 と AutoGPT-4 しかないんだけど、
はい。はい。
なんかこれ Facebook とかメタの人がいるのにメタのモデルはないんだね。
ない。リアマとか入ってないんですよ。
まあ、でも、それはもちろん使えないけどね、それを使った何かとかが、
そうそうそう。
思いきや、ない。
うん、そう。これでもその、そう、まあ、そこがすごい、ディスカッションポイントでもあるんですけど、素の LLM は、まあ、使えるようなものでは、問題ではないので、うん、まあ、そういう意味でリアマは使わなかったのかもしれないですね。リアマを使ったプロダクトなんかっていうふうにやればいいのかもしれないですけど、うん、まあ、それこそそれはオート GPT みたいなプロダクトなのかもしれないですね、うん。
そうですね。そういうのはまだこの時点ではないか。まあ、参戦はしてないですね。少なくともね。
そうですね。参戦するような感じじゃないっていうことなのかもしれないです。ちゅうわけでね、まあ面白いですけど、まあ難しい問題を作りましたよっていうことですね。最後にちょっとディスカッションのセクションがありまして、一応、何を言ってるんだったかな。ディスカッションのセッションは、あんまり面白くないから飛ばそうかなと思ってたんだと。まあ、なんかいろいろなことが考えられますけど、まあ、難しい問題作れましたねって、よかったねっていうし、まあ、しかも、僕らっていうか、専門家の人は違いますけど、 普通の人がチャット GPT みたいなインターフェースで AI という AI アシスタントとしてやってほしいようなタスクって、まあこういうことなんじゃないかなっていうような内容が一応できてるよねっていう、うん、まあそこがその著者の人たちの、まあ売りというかポイントなんですけど、そういうのをやらせ、こういうのをやらせ、みんなやらせたいよねっていう、その Excel ファイルを読んで、なんかこの情報集計してよみたいな、なんかこれ今読み上げなかった論文、問題が論文中に紹介されてるやつが、例えば、あるローカルファストフードチェーンの売り上げのデータが入っている Excel ファイルがあります。この中で飲み物を含まない食事代の、売り上げの合計を教えてくださいみたいな、
うん
問題とかあって、まあそういうのをやらせたい人いるんじゃないかなみたいな感じですよね。
なるほどね。
っていうのに向いてると。
あれね、問題。ちょっと自分で解いてみたいような、決してやってみたくないような感じですよね。
そうですね。人間にとっては、難しくはないが、とにかくめちゃくちゃめんどくさい問題であるということを、とにかく何回も強調してますね。
うん。
はい。最後に、リミテーションっていう部セクションがあって、そこはちょっと面白かったので、ちょっと紹介しますね。3つほど言っていて、1つはですね、ミッシングエヴァリエーションっていう、ポイントで、もう、なんかもう1個あった気がするな。まあいいや。何の話だったっけ？そう、これは、この、ベンチマークを成り立たせるために、こう、正解かどうかしか検証しないようにしてるんですよね。なんだけど、うん、できたら、なんていうか、正解までに到達するまでの論理ステップみたいなのも、検証してエヴァリュエートできた方が本当はいいよね、みたいな。その LLM の良さっていうのはそういうところにあるかもしれないので、なんか変に問題をスキップしたりとか、せずに、そういうのができたらいいよね、みたいな。でも、例えば、OpenAI の API とかだと、まあ、AI 自体に、LLM 自体に語らせてもいればいいんですけど、そうでなければ、内部的なデータとかわからないんで、まあ、難しいですね、みたいな。
うん。オープンソースだとね、その、マルチステップの過程は、ツールの中にあるから見えるけど、プロプロエタリーな、サービスだと何を考えてるか分かんないもんね。
そうそうそうそう。それから、on the cost of designing ambiguous questions っていうことで、まあ、とにかく正解をなために曖昧性をなくすために頑張ってて、まあ、それにはすごいコストもかかるし、まあ、大変ですねっていうことを言っています。で、あと、現実的なにあり得るやつよりも、妙に限定的な問題文になっているっていうようなこともあると。リアルワールドって言ってるけど、ちょっとリアルワールドじゃない部分もあるかもしれないね、みたいなことを言っています。で最後は、Lack of Linguistic and Cultural Diversity っていうセクションで、まあ、基本的にはですね、英語の問題しかないですっていうことを言っています、うん。で、この作ってもらった人間の作業の人も全員 US ベースの人で、全部英語の質問になっています。ただ、論文著者は全員母語はフランス語なので、そこがなんか問題に影響を与えてるかもしれないみたいなことを一応チラッと書いてて、ちょっと面白い。あっそうみたいな感じなんですけど。まあ、ただその辺はできれば将来的には拡充したいですね、みたいなことを言っています。というわけで、まあ、LLM っていうよりは、まあ、AI エージェントみたいな、AI システムというべきか。AI システムの、評価のためのベンチマークを作りましたよっていう論文でした。で、ハギングフェイスの人が噛んでいて、リーダーボードも公開してますよ。できればみんなやってね、みたいなことを言いたいんだと思うんですけれども、まあ、あんまり参戦してる感じではないですけれども、まあ、ちょっと面白い。感じの、エヴァリエーションかなと思いました。
そうですね。なんか GPT-5 5とか出れた時のテクニカルレポートから参照されて何パーとかね、そういう風になるんでしょうね、うん、
そうですね。これなんかバードとかどうなのかなと思って最近公開されたジェミニプロに聞いてみたら、あのインターネットアクセスはできませんのでお答えできませんみたいな答えになってしまい、残念な気持ちになりました。はい、あ、そうなんだって、そうだっけっていう感じですけど、そういう感じでした。
いやー、なんか、WebGPT っていう論文があって、
はいはいはい。結構
前のやつですけど、それを読むと、こういうエージェントの使い方が出てくるんですけど、
はいはい。
いやー、でもなんか、ウェブに行ったりするのはいいけど、ルビックキューブは自信がないな。
ルビックキューブはめちゃくちゃ大変ですからね。これは LLM というか、まあ、人間にも解けるのかみたいな。
ちょっとレベル3の人類になれるのか不安を感じましたね。
レベル3はでもね、人類も 85% ぐらい解けてるはずなので、大体は解ける。
人類の平均に通してるのか自信がないですけど、まあいいです。
はい、
そんなところでしょうか。
あ、そんなところです。はい
はい、じゃあ今年はこれでおしまいですね。
そうですね、
はい、じゃあまた来年。
来年。